こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
深月ゆりやです。本日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。木下さん、本日のテーマは何でしょうか？
今日のテーマは、
はい。
家構えと石杖ですね。家構えと
石杖。家構えと石杖ですか。
そうですね。
どういうことですかね。家構えと石杖。はい。具体的にはどういったことでしょうか。
これはですね、その。
はい。
まあ、結婚の意味ですよね。まあ、結婚の意味というのは、これはだから、まあ、横軸がまあ、まあ、あり方、消費路線。で、こう、縦側が生産路線、やり方だとするとですね。
はい。
まあ、これが、だからまあ、まあ、典型的には、まあ、男性は縦型、夫は縦型、妻は横型。
はい。
で、この両者が噛み合わさって足し合わさると、すごく大きなサイズになると、そのイメージが。
はい。
つまり、できることが非常にね、その大きくなると。
はい。
で、まあ、何でもこの石杖というものを基礎にしてですね、お店とかが出来上がるんですよ。会社もそうですし。
はい、ああ、なるほど。
はい。
石杖を基礎にしてお店や会社が出来上がるという。
そうです。だから、やり方とあり方ね、家の建て方を知っていても、その、顧客層の、ね、こう、顧客像がなければ、家を建てることができないんですよ。はいはい、誰のためなのかっていうところですよね。例えばですよ。はい、クレーン会社にしてもそうですね。だからクレーンを作っても、どんな感じで使うのかっていうイメージがないとね、とかね。はい、まあ、それはだから、クレーン会社だったらやり方の側面がすごく多いわけですよ。なぜかというと部品だからですね。建築の部品でありまして。でもまあ、はい、実際こう、建物全体を作ったときは、あり方ですよね。どういう姿になるのかまで見通してっていうところですよ。
はい。
その大きな、こう、まあ、正方形に近くなると。で、このパイをですね、みんなで分け合って、
はい。
いろんな会社があると。いろんなお店とかね。こう。
なるほど、パイを分け合って。はい。
そうです。だから、まあ、なんでその人間がこの異性に惚れるのかね。だから、女性が圧倒的に美しいんだとしたらね、
はい、
その、
はい。
なぜかっていうことですよね。だから、お互いにってことですね。お互いに、だから、こう、生産者の目線、ね、うん、消費者の目線があってですね。
ああ、お互いに。お互い生産者であり、消費者であるってことですか、
そうです。だから、お互いに足し合わせることで、なんだろう。
はい。
そう、存在が大きくなるということです。
ああ、存在が大きくなる。なるほど。
うん、存在が。
家庭としての存在が大きくなるってことですからね。
なんだろう、人間としての存在が大きくなる。
人間としての。
その、なんだろうね、その、心の大きさが大きくなるんですよ。器とも言いますけど、はい、
ああ、なるほど。まあ、成長して。
成長どころじゃないですよね。この図にある通り、こう、縦横の高さが足し合わさるから4倍ぐらいになりますよ。
ああ、なるほど。あ、そうか、掛け算やるってことですね。
掛け算ですね。
ああ、そうなるともう、確かにおっしゃる通り成長どころじゃないですよね。
そうですね。
掛け算は縦かける横になるってことですね。消費かける生産になるってことか。
うん、そうです。これぐらいになりますね。
すごいことですね。はい。
うん、だから、そう、お店とかも、だから、石杖が築かれたものの、その、フランチャイズをやる方がいいという考え方になるわけですよ。
はい。
巨大企業グループというものがまずあって、それを、こう、部分的にこう、担っていくって感じですよね。こう、小さい企業、小さいお店、ね。
はい。
ということを意味しておりますね。
なるほど。
だから日本ほどの、だから、成熟期を迎えた国というのは、そういう石杖があってですね。
はい。
そこの中の何割かを担うというようなね、ことなんだなっていう。
はい。
まあもう出来上がってしまっているというところをね、まあ、それが家に伸び悩みということもあるんですけれども。
はい。なるほど。まあ、だから石杖っていうことですね。まさに的確な表現です、石杖。はい。
そうですね。だからそう、だから、息づりの異性がなぜ引き合うかというとですね、まあ、ちょっとだけ夢を見るということですよ。はい、まあ、だから、数時間だけでも、こういうね、はい、夢を見ることもあるということですね。まあ、言ってい
た。はい。
まあ、数年か半年かもしれないですね。だからなかなかね、その小さな、こう、夢がね、こう、実現するとこまではいかないっていうのはね、でもこの礎が定まるにはね、八角形の図もありましたし、こう、俯瞰の図もありましたよね。あれがきちんとね、整わないとダメっていうことでね、まあ、日立さんでも、何さんでも、その礎が定まっていくまで、どれほどの苦労されたかということですよね。まあ、たくさんの
つまり、
人
平た
は、
く言うと、まあ、いろいろ複雑な要素が噛み合っていて、一番大事なのは、ここの場合は、消費と生産のバランスが整うことってことです。でもあるんです
まあ、
けど。
足し漁ることですよね。だから、
そうで
両
す。
方の視野がないと、生産と消費、両方の視野がないとね、大きな存
まあ、
在
だ
に
け
はな
共
れ
同
ない。
生活は難しいっていうことになりますよね。消
そう
費と
で
生
す。
産の足し合わせとバランスがなっていないと。
だから同じ礎を共有できるのかなっていうところですよ。だから。だから、まあだから、本当に現実的にね、まあ家庭という礎を築くにあたってですよ。その相手のスペックがどうとかいうことよりも、本当にね、同じ礎をね、こう、一緒にそこにいたいのかっていうところですね。これが大きすぎるよねというところなんです。
そうですよね。まあ、つまりは物事の基礎となるものっていうことですから、その基礎が同じ同士じゃないと難しいですよね。
まあ、
家
同
が
じ
基
じ
礎
ゃ
が
な
ない い
ん
で
です すけ
よ
れども、同じものをね、こう、同じところにいたいかですよ。当然違
同じ土
うん
台
で
です す
け
よ
ど。
ね。まあ、当然違いますけど、その土台がね、同じところにいるかってことです
そう、
よ
同
ね。
じところにいるか。
同じ土台に住めるかってことです。
はい、その通りですね。同じ土台に住めればですね。本当。これが違うと、家庭崩壊になっちゃいますね。
そうですよね。
でね、まあ、これがね、非常に一朝一夕でないし、で、ちなみに言うと、だから、政治の右派左派っていうのも、詰まるところ、生産者目線が右派、消費者目線が左派だと私は思うんですね。
なるほど。そうかもしれないですよね。特に自民党とかは消費者よりは生産者、その大企業を優遇してるってことは生産者を優遇してるってことですよね。で、
そうだ
消
よ
費者で
ね。
ある国民の生活が苦しくなっていって、批判は大きいですけど、要は生産者の大企業を優遇してるってことですもんね。
そうですね。
で、
まあ、
リベラルはやっ
そう。
ぱり国民の生活を、れいわ新選組とかは逆に国民の生活を大事にしようとしているから、
そうですね。
そうですよね。
で、まあ、アメリカだと、むしろね、だから、トランプ政権のトランプ候補の側が右派ですよね。生産者目線ね。トランプの方が。
で、バイ
バイ
デ
デ
ンさ
ン、
んは、
消費者目線
消
で
費
す
者目
ね。
線。
とりあえず債務上限引き上げてですね、あとをフェアをやって、社会保険のケアをやってとかですね、あと景気対策をやったりとかですね、まあもうかなり限界が来てはいるんですけど、頑張ってはいますかね、ということですね。
なるほど。わかりやすいですね。どちらが正しいかとかじゃなくてですね。消費者側に立つのか生産者側になるのかで、まあ、全く違う目線になってしまうから争いが起きるってことですよね。
そうですね。
まあ、両方必要ではありますけど、消費者も生産者も両方必要であって、そのバランスと取り合いの問題ってことですよね。
そうですね。まあ、答えが出ないですけどね。
そうですよね。だからもう平和的に議論していくしかないですよね。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。